はい、皆さんいかがお過ごしでございましたでしょうか。またね、ちょっと2週間ほど間が空いてしまいました。前回はですね、ちょっとね、ごめんなさい、締めっぽい話になりましたけども、また今回からですね、気楽にというか、お気軽に、届けていこうかなというふうに思っております。前々回ですか、予告した通り、今回は ある大学に行った時の感想をめいたお話になってまいります。ということで、週刊いなチャンネルラジオを今週もお付き合いください。はい、どうも稲本でございます。福岡でコミュニケーションや情報伝達に関わる仕事をしております。2週間あれから経ちまして、少しずつですか、気温がね、過ごしやすくなってきたのかなと思いますけども、まだね、昼間は暑いですけどね、ご自愛くださいませ。今回はですね、前々回お話をさせていただいておりましたが、崇城大学の方にね、熊本にある崇城大学に行った時の話をしてみようかなというふうに思っております。本題に入る前に毎度のお知らせでございますが、僕はこのポッドキャストの他に毎日、ノートの方にね、記事を投稿しております。特に、ちょっと僕の中で、人工知能系は一旦小休止になっておりますので、相変わらずのコミュニケーション的なお話かな、とかもいろいろ書き連ねておりますので、どれかね引っかかってくれれば読んでもらえればなというふうに思っております。もしよかったら、いいねなど、いいねじゃないか、好きなどしていただいたりですね、ツイッターなどで X の方で、シェア等をしていただけますと嬉しいです。いなチャンネルスペースノートで検索をかけていただくとどれか引っかかると思います。よろしくお願いします。さあ、本題に入ってまいりましょう。もうだいぶ前ですね。もう8月25日なんで、もう約1ヶ月ぐらい経っちゃう話ですね。1ヶ月ぐらい前の話か。熊本は崇城大学というところにね、お招きいただきまして、ある講座のね、プレゼンテーションの講評者として伺いました。このね、お話をいただいた、背景少し話をしておこうかなと思っております。福岡にねいらっしゃる方ですけども、福岡コミュニティ界隈では知らぬ人はいない方かな。 IT コミュニティ界隈ではね、知らない人はいない人だと思いますけども、その方がですね、熊本、先ほど言った崇城大学というところでね、講師をされておりまして、その講師、講義かな、半年あるみたいなんですけども、一つのカリキュラムがね。で、そのカリキュラムの最後の講座として、2日間集中的に、ビジネスデザイン、ビジネスのね、デザイン、サービスデザインですね。サービスデザインの領域の、ワークをやるみたいなのがあるわけですよ。バリュープロポジションから、ゴールデンサークル、そのあたりのねフレームワークを使ったり、あとはペルソナ作って、プロトタイプ作って、プレゼンテーションして、フィードバック得てみたいなね、そういったことをやる、集中的にやる講座があるんですけども、それの、2日目の最後に行われる、各グループがやるプレゼンテーションがあるんですけどね、そのプレゼンテーションをビジネス、例えば社会人の目で、プロの目でといいますか、それで、プレゼンをどう公表していくかというようなお役目を、お誘いいただきまして、熊本まで片道、ドア2ドアで2時間ぐらいですかね、かかりますけども、ちょっと車でビャッと行ってですね、参加させてもらってきました。これはですね、実は去年も僕は参加をしていまして、去年ね、お誘いはね、過去何回かあったんですけど、去年初めて参加させてもらったんです。ちょっとね、距離もあるし、若干億劫なところもあったんで、あと仕事をね、休むなりしなければいけませんからね、都合も合わずというところで、 参加できてなかったんですけども、去年ね初めて行ったんですね。でその時に思ったのが、まず一つね、どうやってでも行くべきものだなというふうに思いました。というのが、まず一つは学生さんのね、こう力強さというか、学生さんからいただけるこの、なんて言うんでしょう、エネルギーですね。でここうちの方がものすごく自分の中ではためになるものでして、公表者として、学生さんをこう、まあ、ある意味、批評する立場で行くわけなんですけどもね。けど僕らの方がなんか教えてもらうことが非常に多い回だなというふうに思ったので、今回はお誘いを受けて、もう井の一番で手を挙げさせていただきました。で、まあ、実際に行ってみるとですね、本当にすごいの一言ですね。学生が優秀だっていうのは もちろんなんですけども、まずね、1日目の終わりに彼ら彼女らが作った、ペーパープロトタイプっていってね、あるサービスを例えばスマートフォンのアプリとして、考えるのであれば、それぞれの画面を、手書きで紙に書いてですね、やる、プロトタイピングがあるんですね。それをデモのような形で、このボタンを押したらこの画面になります、このボタンを押したらこっちの次の、紙に移りますみたいな、そういうペーパープロトタイピングというのをするんですけど、それがもう1日目の時にも出来上がっちゃってるんですよ。これがね、でしかもね、その精度が高いんだわ。でなんかすごくそれをもう2日目にね、僕ら行きましたけども、2日目の夕方に、初日の成果物みたいなもので、貼り出してあったんで見させてもらったんですけども、不思議な感覚でしたね。僕らのようなもうある程度もう40中盤というか、多分それ以降の僕の小先輩方もそうなんだと思うんですけども、アウトプットすることに若干のためらいがあるんですよね。なんか精度を上げなければいけないみたいな。でも仕事をしていくとね、いろいろ分かりますけども、精度っていうよりはフィードバックがもらえることの方が実は大事なことって多いじゃないですか。でアウトプットすることに対してハードルが高ければ高いほどなんか進みが遅かったりするんですけど、やっぱり今の子たちっていう言い方でくくっていいのか分かりませんが、 SNS とかでこうアウトプットする発表する場所っていうものがすごく手近身近になっているっていうところがあるのか、なんかね怖がってないんですよね、こうアウトプットすることに対して。でこれってすごく重要なことかなというふうに思っていて、で彼ら彼女らはそこからもらうフィードバックを素直に受け止め、そしてそれをすぐにね反映させるっていう癖があったんですね。なので僕らが現場についてユーザーテストみたいなものをやったりしている人たちにいましたけども、そのテストからのフィードバックが30分後のプレゼンテーションまでに直ってるんですね。これがなんかすごい、このスピード感で、このスピード感で仕事ができるっていうのはものすごく能力が高いですし、もう逆にもっと変な言い方になりますけど、能力が高く見えるんですよね。能力が高く見えるってことは仕事がいっぱい来るんですよ。ってことは経験がいっぱいできる。で経験ができると彼ら彼女らにとってはそれからまたフィードバックを得られるきっかけになるんで、ものすごく好循環であるなというふうに思いました。だからなんか今回、崇城大学に行って一番感じたことは本当そこで、フィードバックをもらえる環境というものを早急に作るっていう、早めにね早くアウトプットするっていうのは、本当に大事なことなんだろうなというふうに思いました。 まあ、公表しながらね、さまざまな立場の方がいらっしゃいまして、僕は情報アーキテクチャ的な視点とかプレゼンテーションのやり方みたいな視点で見させてもらって、あとビジネス的な視点を持つって公表する人、あとプログラマーシステムエンジニアとして、あと UI デザイナーとして、あとは、今回面白かったな、なんだ、事業モデルの、まあ、アドバイザーみたいな形で、普段やられている方のね、あの声もあったりとか、まあ、全部で6人7人かなの公表者として、いろいろやってみたんですけども、まあ、それぞれのね、また視点からのアドバイスだったりっていうのも僕らもね、他の公表者のセリフとかも、ああなるほどっていうね、気づきもあったりするので、やっぱりこう外に出てね、新しい別の空気を吸いながらいろいろ体験できるっていうのはいいなというふうに思った次第でした。まあ、何よりもやっぱこの、なんだろうな、変化が早い時代とかっていう云々そこではなくて、やはりどんな時であっても、アウトプットのスピードを早く持つことっていうのは、なんかこう作法というかマナーというか、なんか一番基本に置いておかなければいけないのかもなぐらい今回ちょっと思いましたね。出てくるね、成果物のそのアウトプットの内容を細かく言っていけばもうあらばっかりだし、物足らないところものすごくいっぱいあるんですよ。雑だし、プレゼンテーションだって雑だし、あらもいっぱいあるしね、ツッコミどころ満載なんだけども、でも逆にそこで、コミュニケーションが聞いてる側と発表してる側で取れるっていう、この状況を作り出すことっていうものが一番何か重要なことなのではないかなというふうに改めて気づかせてもらった機会でございました。またね、来年、お誘いいただければですね、もう本当に行きたいですし、誰か一緒に行きませんかぐらい思うほどでございます。学生たちのねとのコミュニケーションも楽しいですし、まあなんだろう、あるもう言ったら20ダブルスコアぐらい違いますからね、年齢が、もうドキドキしながらですけども、もうあのジェネレーションギャップもありつつ、でもそこの中でもなんか、学べることってすごく多いなというふうに、思いました。学生から学べることがある環境って、贅沢だなと思いながら、その時間を過ごしていた次第でございます。またね、さっきちょっと繰り返しになりますが、来年も行きたいなというふうに思ったという感想でございました。はい、今回はですね、こういった形で、前々回予告したものとして、今回収録して配信しましたけども、また次回はですね、何か新しいテーマ見つけて、配信したいなというふうに思っております。またね、次回聞いていただければと思っております。また聞いてやってください。週刊いなチャンネルラジオ、お相手は稲本でした。